どうぞローマ人の手紙の12章を開きいただきたいと思います。今一度ヨハネの言った言葉をご一緒に考えてみましょう。からヨハネ第一の手紙の4章の中でこんなことを言います。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。パウロでなくてもこのヨハネも私たちに同じことを教えてくれます。私たちが神様の御心に従って歩んでいくためには、我々自身が神様の愛を覚えることである。どんなに素晴らしい愛を持ってあなたも私も愛されているのか、そのことを覚えることである。私たちが学んでいるこのローマ人の手紙の12章で、パウロはまず私たちに目標とする愛を説明してくれました。こんな愛を私たちは目指すべきだって、こんな愛を持って私たちは歩んでいくべきだって。まさにその愛というのは人間の愛ではなかったです。創造主なる神様が私たちに示してくださったその愛に倣って、その愛を実践するようにと、そのようにパウロは教えてくれました。ですから前回から見始めた私たち、その愛の実践ということを見てきたわけです。我々が実践すべき愛の具体的な形というものを見てきました。信仰者の皆さん、我々にとって大切なことっていうのは、どれだけのことを知っているかよりも、知っていることをどれだけ実践に生かしているかです。そうですよね。どれだけのことを知っていても、それが実践に生かされていなければ、いつまでたってもあなたはなんでこうして主を礼拝しているのに私の生活は変わってこないのかという、その疑問を常に抱き続けます。しかし我々が御言葉を学び、御心を知り、その御心に従っていくときに、神はあなたや私を変えていってくださる。その時に我々は確信を持って、確かにこれは主の御言葉であると、確かに主は生きてらっしゃり、そして私のようなものを変えてくださるという、その確信をより強固なものにしていきます。おそらく皆さんの中で多くの皆さんがそれを経験してらっしゃるでしょう。鍵は何かっていうと、御言葉を聞くだけじゃない、その御言葉を実践するかどうかです。ですから御言葉を見たときに、そこには具体的な例が記されています。具体的な歩みが記されています。パウロにしても、ヨハネにしても、主ご自身にしても、我々がただ御言葉を聞いて、そして知識を蓄えて、それでよしと誰も思ってなかった。御言葉を学んだ者たち、我々一人一人にとっての大きな責任というのは、それをどう実践に生かしていくかです。神様が毎日の生活で与えてくださるさまざまな状況というのは、我々が学んできたことを実際に適用する、そんな機会です。ですから、私たちは今回もこうしてパウロが教えてくれるように、どのようにこの我々が目指すべき神様の愛、それを私たちの日々の生活において実践していくのか、どのようにしてそれを表していくのか、そのことをしっかりと学んで、それに習っていくことです。もうすでに私たちは、先ほどからお話しているように、目指すべき愛というのは神様の真実な愛であるということを見てきました。そこには嘘を偽りのない、偽善的でない、心からの愛、 それが私たちの目標であるって。心で思っていることと口で言っていること、心で思っていることとやっていること、それが食い違うような、そういうことがあってはならないって。心から真実な愛を持って、神がそうなさったように愛しなさいって。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかとヨハネが、ヨハネ第1の3の18で教えたように、問題は私たちも真実の愛を持って愛された私たちが、その真実の愛を持って人々を愛していくように、そのようにパウロは私たちに勧めをなすわけです。前回私たちは、実践として道徳面におけることを見てきました。神を愛する、心から愛するということは、言い方を変えれば神が憎まれる罪を同じように憎むことである。どんな罪であったとしても、この言葉が示すように激しい憎悪の感情を表しなさいって、徹底的に憎むことです。そこには分離の思いが強調されています。そういったいかなる汚れからも、いかなる罪からも離れるようにって、それが私たちが目指すべき愛であるって言うんです。また反対に、善に親しみなさいとありました。親しむというのはくっつくことでしたでしょ、固く結びつくことでしたでしょ。ちょうど結婚のように、二人が一つになるように、善に対して、あなたに固くそれを結びつけていきなさい。それがまず私たちの愛の実践における基本であります。悪に対して、善に対して、どのような我々が歩みをするのかって。で、今度、10節のところから、今日我々は10節11節のところを見ていきますけれども、今度はその実践として、今度兄弟姉妹の関係において、パウロはいくつかのことを私たちに教えてくれます。まず10節をご覧いただきますと、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、このように記されています。兄弟愛を持って心から互いに愛し合う、兄弟愛を持って、言い方を変えればこういうことです。イエス・キリストを信じている我々キリスト者が、兄弟姉妹として互いに愛し合う愛のことです。なんでそんなことをパウロが教えるのかっていうと、我々この教会に属する者たちは家族だからです。だからパウロはそのように兄弟愛を持ってと、まず最初に教えるんです。みんな家族だって。イエス・キリストを信じる一人一人は家族だって。だから兄弟を、姉妹を、自分の家族を愛するように。次にそのことがまた補足されています。互いに愛し合い、この愛しという言葉も、これは親しいとか、そして肉親感の愛という、この二つの言葉をくっつけてます。ですからお互いが持つ優しさであったり、また親子の愛であったり、兄弟の愛、そういう意味を持ってます。ですからこうしてパウロは繰り返して、あなたたちは主にある家族だって、家族が愛し合うのは当たり前の話だ、家族が互いに優しくあるのは当たり前の話だって。パウロはガラテ人の6章の中でも、ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと書いてます。ガラテ人の6章の10節のところです。何度も我々が見てきたように、こうしてイエス・キリストを信じる者たちが共に集う教会にあって、互いに愛し合うということは非常に重要なことです。自分さえ良ければいいとか、自分だけを考えるというような、 そういった利己的な、そういう生き方をしてきた私たちが、神の摂理によってこのように一つに集められたんです。互いに愛し合うようにって。ヨハネ第一の手紙の5章の中でヨハネは、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛しますって。つまり救われている人々の特徴というのは、同じように救われている兄弟姉妹を愛すことだというんです。それが神様によって生まれ変わったものの特徴であるというんです。ですから少なくとも私たちがこの十節の最初のところでパウロが教えること、それを見ました。彼が言わんとしていることは、あなたたちは主にある兄弟姉妹なんだから、互いに愛し合いなさいと。まさに肉の家族にあって愛し合うように、親子が愛し合うように、兄弟が愛し合うように、そのように教会にあって愛の実践に励みなさいと、そのように彼は教えるわけです。じゃあ問題は、彼が言っていることは分かったんです。で、最初からお話しているように、じゃあそれを本当にどうやったら実践できるかということです。だって正直言って、実の家族でも時に愛することが難しいと感じることがあるはずです。ですから、今の我々の社会を見たときにどれだけの家庭が崩壊しているのか、ね。鍵はここです。いいですよ。主の御心に従い続けていくことなんです。信仰者としてあなたに神様が望んでいらっしゃることは主の御心に従い続けていくことです。どのレッスンを見てもどの箇所を見ても神様が望んでいらっしゃるのは神の御心にあなたが従い続けていくことです。それは特別な啓示をいただいてそれに従うという話をしていないことはもう皆さんよくお分かりでしょ。神様がくださったこの啓示である神の御言葉に従うことです。自分の勝手な解釈をすることなく、御言葉が教えてくださることを正しく解釈して、その御心に従っていくことです。皆さんは毎週こうして、礼拝の時間もそうだし、いろんな機会に神様の御心を聞いてらっしゃるんです。私たちが皆さんに伝えようとしているのは、私自身も受けたことであり、私自身も学んでいることであり、私自身に語られていることであり、何か、神の御心なんです。私たちが見出したのはそれです。私たちの人間の考えを皆さんにお伝えしても虚しいことです。ではなくて、神様が言わんとしていることは何なのか、神の御心は何なのか、それを我々は見ているわけです。ですから我々の当然責任というのはその神の御心に対して我々が従っていくかどうかです。もし皆さんが主の御心に日々従っていかれるならば、このような愛の実践は難しくありません。いいですよ。御心に従った愛でいかれるならば、結果としてそのようなものにあなたは変えられていくからです。テサロニケの教会のことをパウルはこんなふうに称賛しています。テサロニケの教会が神様を喜ばせていたということをパウルは教えるわけですが、こんなふうにテサロニケ大使の4章のところで彼は記しています。9節、兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを、その後何て書いてます？互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからですと書いてます。神が教えてくれるんです。我々がじゃあ兄弟姉妹を愛さなきゃいけないんで、そのために頑張りましょうなんて言ったって私たちはうまくいかないんです。このような神の愛を持って人を愛するということは神の助けがなければ不可能なんです。じゃあ神が私たちのうちに自由に働かれるために、これはまた後で出てきますけれども、大切なことっていうのは神様の御心に従ってこの一日を生きていくことです。明日を神様がくださった明日もそのように生きていくことです。そうして御心に従うことにより神はあなたのうちに働きを継続していかれるんです。そして神はあなたを変えていってください。どんな人に、 主に似たものにです。完全な愛を持って愛を示されたその方に似たものとしてあなたも私も変えられていくんです。ですからお分かりでしょう皆さん、鍵というのは我々がその神様の御心に従っていくことです。何度も言いますけれども、罪の告白も御心なんです。神は皆さん一人一人に罪を犯しちゃいけないともしおっしゃったとしたら、私たちお手上げです。主は我々が悲しいことに正しいことをしたい、神が喜ばれることをしたいとそのように願っていても罪を犯す存在だということをご存知なんです。そしてそのすべての罪のためにイエス様は十字架でその贖いを成し遂げてくださった。我々がいつも主の前に速やかに自らの罪を告白していくというのは、その罪を犯し続けるその時間をできるだけ短くすることです。そのためにです。神様が悲しまれるその時間をできるだけ短くするためにです。そうして我々は歩んでいく。その時に主が私たちを変えていってください。ただ我々が覚えなきゃいけないのは、私たちはこうして同じ群れに属する兄弟姉妹として、隣に座っている、あそこに座っている、そしてすべての兄弟姉妹、私の家族なんだ。その思いを持って、主の愛を実践するものにあなたが変えられることを望んで歩んでいくことです。二つ目見てくださいまず。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいって。尊敬を持って人を自分より勝っていると思いなさいって。別に詳しい説明をしなくてもパウロが言わんとしていることは明確です。人々を尊敬しなさいと。そして自分より勝っているというふうに思いなさいと。興味深いのはこの思いなさいという言葉、これは先導するっていう意味も入ってます。面白いでしょ？先導するって。ね、おそらくパウロはここで互いに尊敬をして、そして人が自分より優れている、また人を自分より高く評価することにおいて、まず先導する、つまり模範を示すことである。あなた自身がそんなふうに歩んでいきなさいって。というのは私たちがこうして群れとして集まっているときに、我々が自分の権利であるとか特権であるとか自分の地位であるとかメンツであるとかそういうものにこだわり始めると群れはどうなっていきます？いろんな争いが出てきます。いろんないざこざが出てきます。自分にふさわしい地位が与えられなかったとか、自分は無視されたとか、自分は感謝されなかったとか、そういった不満が蔓延して、その結果さまざまな分裂が生じてくるんです、ね、自分の権利を主張し始めると大変なことになってきます。御言葉が教えるのはそれと全く逆のことですよね。人が自分よりも優れてる、そのようにあなたは思って人々に仕えていきなさい。そのことにおいて、そのような歩みにおいて、あなたが先導するように、あなたがまず模範を示していくようにって。ですから、何度も何度も私たちが見てきているように、我々はこうして群れの中にあって必要なことっていうのは、謙遜だということです。謙遜だって。しかしこれも、非常に難しい問題です。あの弟子たちを見てたら、そのことがどれだけ難しかったのか、彼らにとっても難しかったのか、そのことが分かります。マタイの18章のところには、弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そんな話を弟子たちやってるんです。そこでイエス様は何をなさったか、小さい子供を呼び寄せて彼らの真ん中に立たせて、こんなふうにおっしゃってます。マタイの18章の3節、誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。4節、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。 またマタイの23章の中でも11節や12節ではあなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなくてはなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるのです。厄介なものを私たちは抱えています。プライドというものです。自分自身に対する正しい評価が下されないと私たちは不満を覚えてしまう。人間的なくだらないことを私たちは誇ってしまう。それを見るだけでも私たちがいかに罪に汚染されているかが分かるはずです。パウロはフィリピンの2章の中でこう言います。3節、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。こうして謙遜になることがさまざまなところに教えられているというのは、どこの地域であろうと、どの時代であろうと、人間として生まれてきた限り、このプライドがいつも問題だということです。ちょっと考えてみましょうよ。大変難しい問題であり、また重要な問題であるがゆえに、皆さんは人から例えば非難されたり、悪口を言われたりするとき、腹を立てます？なんであんなこと言われるんだろう？あの人一体何者なんだろう？何を？どうでしょう？今皆さんのお答えを聞こうとは思いませんけれども、よく考えてご覧いただきたいと思います。残念ながら人はいろんなことを言います。すべての人に好かれようと思ったってそんなの不可能だっていうのは皆さんも私もみんな知ってます。我々の責任は神の前に正しく生きていこうとするわけでしょ。しかしそういったことが私たちの周りで起こってしまうことがあります。その時に私たちはどんな反応を示すかです。で、そのことを考えている時に思い出された御言葉っていうか、心に浮かんでくる御言葉っていうのは、主イエス・キリストがおっしゃった心の貧しいものは幸いです。出てきません？現実を我々が見るときに、さまざまなことでその非難されたり悪口を言われたりするかもしれない、ね、でそういうことは確かに私たちの周りに起こりうることです。現実にそういうことを今直面されている方いらっしゃるかもしれない、ね、教会でなくても社会からもそう言われているかもしれない。そのときにこの主がおっしゃった心の貧しいものは幸いだと、なんでそんなことをおっしゃったのか。神様が祝される人々っていうのは本当の自分を知ってる人だっておっしゃったわけでしょ。自分がいかに罪に染まってる存在なのか、救われる値打ちの全くない存在であり、まさに永遠の裁き、地獄こそが自分に一番ふさわしい、そういった存在であるって。どんなに努力をしても神様を喜ばせることができない存在だって。私の中には神に対して誇れるものは何一つない。そういう本当の自分を知っている人は、人からどのような悪口を言われたり抽象されたとしても、我々はそれにあって腹を立てることがないって。柔和なものは幸いですと続きました。なぜなのか。自分を本当に知っている人は、人間がなすいかなる非難よりも、本当の自分はもっと汚れた存在だということを知っているからだって。人々は私たちの本当のドロドロしたその汚い部分を知ることはないです。 彼らが見るのは表面的な部分だけです。しかし自分の正しい姿を見ている人たちというのは、自分がどんな誹謗中傷よりも汚れた存在だということが分かっています。それが分かっている人は、どんな中傷に対しても、どんな悪口に対しても腹を立てないというんです。思うんです。彼らは表面的なことしか見てない。本当の私はもっと罪深い存在だ。もっと非難されても叱るべき存在だ。本当の自分を知っている人は、自分を誇ることをやめました。そして、誇るべき方を誇るものに変わったんです。パウロが言うように、どうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。そのパウロがこう言います。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。私が誇るのは、この罪深い私を救ってくださった主だって。この救いを私は誇る。この救い主を私は誇る。この憐れみの神を私は誇るって。自分自身に関しては、自分の弱さを、それ以外のものは何一つとして誇れないって。本当の自分を知っている人は、今パウロがこの十節で教えてくれたように、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。さほど難しいことじゃないです。思いません、皆さん。我々ずっと学んできたように、我々は自分のために生きているんじゃない。人々のために生きているわけでしょ、ね、自分のことしか見えない人は、いつまでたってもその抱えている問題から脱げ出すことはできません。その問題をたとえ抱えていたとしても、主に目を向けて、人々に目を向けて、人々のために何をしていこう。彼らがますます主の前に喜ばれるものと成長していくために何をしようって。そうしたときに、自分はその問題から解放されています。今もきっとどこかにあると思うんですが、確か2階の部屋の奥にあったかもしれません。ちょうどこの教会の、その、この新しい礼拝堂、新しくないんですけど、この礼拝堂ができるその前の古い、垣根があって、そこから入ってきて、そしてこう2階に上がって屋根裏部屋があって、そこでジョイが持たれた時のこと思いません？初めてやってきた時に、この狭いところ、迷路みたいなところを通って、その2階に行ってジョイの部屋に行った時に、そこにジョイって書いたものがあったんです。もう皆さんはその喜びというジョイがどういう意味だったのか、この教会において優先順位を並べたわけでしたよね。 J のイエス様が最初だって。その次に来たのは何でした？他の人々でした。そして最後には自分が来たんです。その時に喜びがあるって、そんな勧めを受けたことを今でも忘れません。問題はそういうふうに生きているかどうかでしょ、ね、確かにイエス様は最初かもしれません。最初は J かもしれない。次に来るのは他の人じゃなくて自分かもしれない。そしたら変なスペルになりますよ。 JYO なんて、それは喜びじゃない。私たちはもっともっと神の憐れみによって自らを正しく知ることです。自分を知れば知るほど、私たちは主だけを誇るものに変えられていくでしょう。そしてその主を心から愛するときに、主がおっしゃっていることを我々は実践していきたい、その御心に従って生きていきたいと願うのは当然のことです。みんな神の家族だから、そのように愛し合っていきなさいって。人を自分より勝っていると思いなさいって。本当の自分を知ってください。どれほど罪に汚れた存在であるかって。人々に仕えるものとして歩んでいくことです。三つ目に出てくるのは、勤勉で怠らず、十一節に出てきます。でこの十一節をご覧いただきますと、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさいと出てきます。 この最初の2つのことはどうもこの最後の主に仕えるということと非常に関連していることです。後でまとめます。まずパウロは勤勉で怠らずと言いました。この怠らずというのはお分かりのように怠惰のことです。怠けの話です。これソロモンは厳しくこんなふうに言っています。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よう。箴言の6章の6節のところに、また同じ6章の9節ね、怠け者をいつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのかって。同じ箴言の26章の中で13節からソロモンはこう言います。怠け者は道に獅子がいる、巷におじしがいるというとが蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がるって。怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていくことを意図。怠け者は分別なる答えをする7人の者よりも自分を知恵のある者と思う。それに反するもの、その反対がこの勤勉なものです。パウロがここで言っているように、勤勉なもの、これ熱心という意味があったり、また急いでっていう、そういった意味を持った言葉をパウロはここで使います。何をパウロは言わんとしているんでしょう。勤勉で怠らずって、怠惰になるんじゃなくて、怠けるんじゃなくて熱心でありなさいって、しかも急いで。おそらくパウロは私たちが地上において主に仕えることができるその日は日に日に短くなっているから、パウロ自身2000年前にイエス様が帰ってこられるのはもう今日かもしれないという思いを持ってました。だとしたら今日しか主に仕えることができない、その思いを持ってたんでしょう。働ける 時が少なくなってきてる、そのことを彼は確信してたんでしょう。ちょうど夏休みに入った子どもたちが何を考えるかって、まだ40日も休みがあるから宿題はまた後にしようって、休みがもう1日しかないときに大変だと、宿題が残ってるって、ね、そういうことを我々も見てきたし、我々もひょっとしてやってきたかもしれない。パウロが言うことはそういう信仰者の歩みをしてはならないということです。イエス様ヨハネの9章の中で4節、私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません、誰も働くことのできない夜が来ますとおっしゃった。いつまでもこの世が存在してるんじゃないんです。いつまでも皆さんが生きるんじゃないんです。分かっていることはいつ我々がこの地上での歩みを終えるか分からないんです。そのための備えを持って今日生きているかです。エペソの5章の中には、そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だから。パウロはこのエペソ人の手紙の中で賢い人の話をしました。賢い人というのはこういう人です。神様の教えを生き方に適用している人です。最初から見ているように、いいです、神の前に賢い知恵のある人というのは IQ がどれだけだと言ってるんじゃないんです。学歴の話をしてんじゃないんです。神の前に知恵のある人というのは神様のお言葉を日常生活のさまざまな状況にあって適応している人です。御言葉に基づいて生きている人です。御心に従って生きている人のことです。しかもこれは一瞬の話ではなくて、そのように継続して生きているそういう人の話です。よくよく注意してとあります。パウロの警告というのは我々の日々の生活において、日々直面するさまざまな問題とか困難にあってどのように生きていくのか、どのように御言葉を適用していくのか、そのことに注意払いなさい。神が望んでおられることを常に細心の注意を払って行っていきなさいというのがここでパウロが命じたことなんです。 つまり今日皆さんが朝起きてからこの時間まで神様によって守られてきました。これから今日この一日、ほとんどの人はそのまま終わっていくでしょう。問題はその間、死に喜ばれることをいつも考えながら選択しているかどうか。それが必要だとパウロは言うわけです。なぜかというと、次にこうあります。機会を十分に用いていく、生かして用いなさいと。悪い時代だからです。パウロは地上の生活は短いから無駄のないように生きなさいと教えているんです。よく考えてみると、皆さん、神様は今日という一日を与えてくださった目的は分かっています。我々がどこにあってもイエス・キリストの素晴らしさを人々に明かしすることでしょ。そうですね、皆さん、私たちに神様がこの日を与えてくださっているのは、我々が使わされていく様々なところにあってキリストの素晴らしさを明かしていくことです。言葉を持っても、我々の生き方を持っても、ね、そのためには機会を用いなきゃいけない。でないと、その機会はあっという間に過ぎ去ってしまうかもしれない。だから我々はこういう祈りを持って生きていくことです。神様、どうぞこの残された午後の時間、誰かにあなたの素晴らしさを伝えたいです。その機会をください。それがクリスチャンであろうとそうでなかろうと、私たちは全ての人々にこの素晴らしい死を明かしていきたいから、その機会を与えてください。私がその機会を逃すことがないように助けてください。パウロが進めているのは、そうやって生きていくということです。多くの人たちはそういうことをしたことがあるかもしれない。でもそれが継続されてない可能性があります。なんとなくその日を迎えて、なんとなくその日を過ごして、なんとなくその日を終えていく、そういうことがあってはならないというんです。覚えてますね、マタイの25章の中で、その5タラント、2タラント、1タラントを預けて旅に出た主人のこと、はい、2人のしもべは、5タラント預かったもの、2タラント預かったものは、主から与えられたその務めに自分のすべてを持って応えようとしました。というのは、このタラントっていうのはお金ですけれども、ここではお金ではなくて、ね、務めが与えられていることを強調するわけです。預かった者たちは、これ自分のものじゃないと。主人のものを託された。そしてこれを用いなさいと言われたから、そのために一生懸命彼らは働こうとしたんです。しかも聖書は、マタイの25章の中に14節からですけれども、能力に応じてと書いています。つまり、ちゃんと主人はしもべに何ができて何ができないか分かってるって言うんです。その上で、それぞれにタラントを託したんです。できないことを命じてんじゃないんです。できることを命じたんです。そして、それを受けたしもべたちは、それを実践したんです。彼らは、主に仕えることは特権であることを知っているし、また時間に限りがあることを知っています。ところが、もう一人のしもべはどうだったかというと、彼はこんな告白をしています。あなたはひどい方だった。つまり、その告白は何を意味しているか。このしもべは自分の主人のことが分かってないんです。自分に与えられたその務めも、大切な素晴らしい特権だなんて思っていません。しかも彼は、今日その主人が帰ってくる、その今日審判の時がやってくるなんて考えてもいない。ですから彼は何をしたのか。彼は土を掘って埋めるわけです。結局それを用いようとしなかったわけです。その時に主がおっしゃったことっていうのは、この人物に対しては厳しいお言葉がありました。なぜなら、この最後の人のその姿というのは、この救いに預かってない人を表しているからです。ということは、パウロが言うように、 イエス・キリストを信じてこの救いに預かっている者たちというのは、主から与えられた大切な務め、この主を明かしするという務めを特権と考え、そしてそれを実際に実践する時が迫っている、もう短くなっていることをしっかり覚えて、今日を正しく生きていこう、無駄のないように生きていこう、そのように思って生きる。そのことをパウロはここで言うわけです。霊に燃えと続きます。この言葉も燃えるような心とか御霊によって燃やされるなんて、そういう意味を持っています。おそらく内住する聖霊の神様が内側で燃えているときに、人の霊も同じように燃えてきます。見えます、そういう人の姿が。いつまでこの地上にいるかわからないから、今日という日を無駄にしないように、一生懸命主が託してくださった働きに最善を尽くしている。その人の心は燃えてるんです。その人の内側は燃えてるんです。主に対して熱い思いを持ってるんです。なぜならその人のうちで聖霊なる神様が喜んでるからです。その人のうちでそれが力となってるからです。もし我々が罪の中を歩むなら、聖霊はそんなふうに喜びません。聖霊を悲しませてはならないと記されているように。しかし我々が御言葉に、そして御心に従って生きていくならば、私たちのうちに内住する聖霊は喜びます。そしてその聖霊が喜ぶときに、最後に出てくる主に仕えるということの実践へと至っていくわけです。この主に仕えなさいと記されているのは、奴隷として仕えなさいということです。我々はみんな主の奴隷だとパウロは教えているんです。だから勤勉であれって言うんです。だから心から喜んでやりなさいって言うんです。その働きを。よく皆さんもご存知のように、申命記の中でこういうことが教えられました。もしあなたの同胞、ヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきて、6年間あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。7年目に彼は、この奴隷は自由になるんです。そしてその自由にされた奴隷というのは、さまざまなその祝福を持って自由にしてあげなさいとあるんです。ただしこの奴隷には選択があったんです。この奴隷があなたとあなたの家族を愛し、あなたのもとにいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんというなら、あなたは切りを取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷にも同じようにしなければならない。選択肢があったんです。7年目に奴隷は自由になったんです。ところが、この主人に仕えたいと願った奴隷は、そこに留まることができた。その場合どうしたかというと、耳たぶのところのそのところに霧でもって穴を開けて、そしてその奴隷はその家で、その後も仕えることができた。人々はその耳の穴を見るたびに、この奴隷は自分から進んで喜んでこの主人に仕え続けるというその道を選択したんだ。それが分かった。いいです、信仰者の皆さん、私たちはそんな奴隷でありたいんです。主から与えられた働きを嫌々してんじゃないんです。主から与えられたその働きを、またこの主に仕えるというこの大きな責任を我々は喜んでしようとするんです。なぜならこの主人は私のために死んでくれたからです。なぜならこの主人は私のために自分の命を犠牲にしてくれたからです。なぜならこの主人は私に罪の許しをくださったからです。なぜならこの主人は私を生まれ変わらせてくださったからです。なぜならこの主人は私に永遠の命を与えてくださったからです。だから私はこの主人を愛して、私は自由にされるよりも、このしもべとして奴隷として私はこの主人に仕えていきたい。あなたはそんな奴隷ですか？あなたはそんな奴隷ですか？だから私たちにどのように愛を実践していくのかと教えてくれています。私たちに必要なのは、 兄弟姉妹を自分の家族として愛することだって、謙虚に人々に仕えるものとして生きていくことだって、そして我々は主の奴隷としてどんな時にもその機会を有効に用いながら、時間を無駄にすることなく心から喜んでこの方に仕え続けていく、それが神が望んでいらっしゃる愛の実践だというんです。問題はそんなふうにあなたが生きていらっしゃるかどうかです。もしそうでなければ、今罪を告白してこの主が望んでいらっしゃる御心に沿って生きていこうとすることです。それ以外にあなたが祝される方法はないです。それ以外にあなたが主の前に立ったときに主からお褒めの言葉をいただく方法はないです。この時間を無駄にすることなく、どうぞ歩み続けてください。自らの心をしっかりと吟味した上で、正しい動機を持って心からの愛を持って主に従い続けているかどうか吟味した上で、今日からそんなふうに歩み続けてください。私たちの主は私たちにこんなに素晴らしい憐れみを与えてくださった主です。主なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。また今一度あなたの御言葉を共に学ぶことが許されて感謝をいたします。どうぞ愛するお一人一人を強めてくださり、それぞれをあなたがお持ちくださいますように、それぞれの上に神様あなたの豊かな祝福がありますように、そして何よりもそれぞれを強めてくださり、今日から御言葉に従ってあなたの御心に沿って生きていく、そんな信仰者として歩んでいけるように、どうぞそれぞれの心にあなたが御業を成してくださいますように、あなたを愛する者として今日この残された時間を、そして許されるならこの一週間を一人一人が歩んでいくことができるように、主よどうぞあなたがそれぞれのうちにあなたの完全な働きを成してくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。